ラジオ聖教ラボ。皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が聖教新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの聖教新聞報道局ナビノスケと、
皆さんこんにちは、報道局トムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
前回に引き続きですね、 SGI ユースの西方さん、そして、ジェニュインの徳田さんにお越しいただいております。
引き続きお話を伺っていきたいと思います。
はい、では後編のテーマをナビちゃんお願いします。
はい、今回のテーマはこちら、深掘り未来アクションフェス後編。よいしょ
よいしょ。まあ、ということで前回ですね、今巷で話題の未来アクションフェスについてお二人に伺ってまいりましたけれども、特に前編ではですね、徳田さんから、まあ、このジェンダーの問題と核兵器の問題がこう密接に実はね、こう絡まっているんだっていうお話も伺いましたし、またさまざま徳田さんがされてきた活動ですね、またその思いも伺ってまいりました。
はい、そうしたさまざまな視点でなんだか未来アクションフェスが身近なものに感じられました。
はい、
また西方さんは SGI ユース、これは国連と連携する NGO である SGI 創価学会インターナショナルの平和活動を推進する青年世代の総称ということで、その共同代表として未来アクションフェスの実行委員会に参加されています。どういった思いで未来アクションフェスに取り組まれていますか？
はい、ありがとうございます。先ほどご紹介いただいた通り、 SGI ユースっていうのがなかなか聞き慣れないということで、結構学会活動のその現場においても皆さんも、はい、ハテナなところがあると思うんですけども、
ね、
先ほど紹介いただいた通り、国連と連携する、国連の中でですね、NGO 登録されている名称としてこの SGI っていうのがあるんですね。だから創価学会インターナショナルっていうのは、組織というよりは NGO 団体であるということで、国連では非常に認知されています。
ね、
今回はその青年世代の総称ということで活動しているということで理解をしていただければなっていうふうに思います。でその上で創価学会の平和運動の原点は第2代会長戸田常成先生の原水爆禁止宣言にあります。その宣言の内容を第3代会長池田大作先生は小説人間革命でこう綴られております。原水爆を作り出したのも人間なら、その廃絶を可能にするのもまた人間である。人間に仏性がある限り、核廃絶の道も必ず開かれることを戸田は確信していた。その人間の仏性を信じ、仏性に語りかけ、原水爆が絶対悪であることを知らしめる生命の触発作業を彼は遺訓として託したのである。以来この宣言は創価学会の平和運動の原点となっていた。こうあります。これが、先生が人間革命で綴ってくださっているということで原点になっているなというふうに思います。
そうした背景があって今回こうやって平和活動の一つとして未来アクションフェスにも参加していくということなんでしょうか？
そうですね、まさにこの先生が、生涯をかけて世界を駆け巡り、40回に及ぶ SGI の日記念提言をはじめ、反戦平和のための行動を貫かれてきたと。でやはりそれを受けて私たちが草の根の力で取り組んできた、戦争被爆体験の、継承出版活動も、もうすでに100冊に及んでおります。でこれまでにも、核兵器廃絶を求める、1000万署名、これも有名でありますけども、国連に提出したっていうのも、これ青年部の運動としても、誇り高き歴史でもありますし、そうしたさまざまな署名活動、展示活動もありますけれども、そういったことも受けてやはり今回新たな時代を開いていくってことで、まさに前半でもご紹介があった、ジェルインの徳田さんであったりとか、もういろんな、若者の団体、今まさに取り組んでいる、そういう運動を続けてこられている団体の皆さんと協力をし合って、今回の未来アクションフェスを作り上げていこうってことで、私たちもその実行委員の協力団体の一員として参画をしているという背景があります。
そうなんですね。
すごいですね。もうブワーッと言っていただいたので、もう全部大事なお話ばかりでしたけれども、西方さんがこの、今 SGI ユース共同代表ということで、この未来アクションフェスにですね、この参加をしていくという中で、西方さんご自身のこの 平和にしたいなみたいなそういう気持ちというか、なんかその情熱みたいなものっていうのは、まあ、どの辺がこう発露になってるのかなってちょっと今聞いてて思いまして。
そうですね、私中学校時代に修学旅行で、まあ、沖縄に行ったんですね。そこでひめゆりの塔であったりとか、まさに沖縄戦の悲惨さを、まあ、中学生になって初めて目の当たりにしてというか、そういう歴史を学んだ時に、まあ、本当にこんなことが国内で日本でこういったことがあったんだっていうことは結構ショックな出来事でしたし、で、まあ、池田先生が何度もこの平和を訴えられ、まあ戦争ほど悲惨なものはないっていうことを、まあ、人間革命でも新人間革命でも教えてくださっていましたけれども、そこをなんていうか本当の意味で身のつまされる思いというかしたのが、やっぱり中学校のやっぱ修学旅行の体験では結構大きかったなって、でそれ以来やっぱり広島であったりとか長崎であったり被爆者の皆さんの声を聞いたりとか、まあ、学会の青年部も今ずっとその運動を続けてきてますけれども、やっぱりそれをやっぱり絶対に忘れちゃいけないなっていうことであったり、で、まあ、今ウクライナの危機をはじめ本当に世界中を見ていく中で、その本当に核が使われるリスクが一番今高まっていると、冷戦以降最大であるって言われている中で、私たちがやはり何かできないか、本当に私たちができることがあるんじゃないかっていう思いが今一番なんていうか本当に自分を突き動かしているなっていうふうに思います。
ございます。
やっぱり徳田さんもそうでしたけれど、やっぱこのまあ戦争の記憶というか、まあ、そういったものがやっぱこの人間のまあ本当深い部分にやっぱこう突き刺さって、まあ、この行動原理までこう入っていくんだなっていうのをちょっと感じましたね。
そうですね、は
い、そしてですね、まあ共同代表ということで、西方さん、ちょっと私よりちょっと年上なんですけれども、はい、
ちょっとだけね、
ちょっとだけちょっとだけ年上なんですけれども、まあ、いろんな若者団体とこういろいろお話をする中で、うん、まあ、なんていうんですかね、私たちはこの創価学会のこの平和運動っていう形でこう掲げてやっていましたけれども、まあ、徳田さんはじめですね、本当こう素晴らしい活動されている皆さんと、まあ、刺激をこうお互いもらったと思うんですけれども、まあ、特に西方さんは徳田さんからなんか、なんていうんですかね、こう教えてもらったことというか、あ、そういうことかみたいなですね、なんかあればちょっと聞きたいなと思ったんですけれども、
う
ん、
そうですね、前半のラジオであったと思いますけど、やっぱりかなり地道に、また本当に粘り強く皆さんこの運動を取り組みを続けてこられてるってことを、まあ、ある意味で言うと初めて知って、はい、まあ、すごいなっていう、で私も青年部長という学会の中で立場なので、創価学会の学生部、現役の学生のメンバーともよく話をする機会があるんですけれども、もうみんなやはり忙しい、もう勉強もそうですし、アルバイトもそうだし、いろんな諸活動で忙しい中で、こういったやはり運動を続けてらっしゃるっていうことにもう本当に感銘しましたし、すごい尊敬をやっぱり念を抱いてるっていうのが率直な感想ですね。
徳田さんはまたあれですか、他の団体の皆さんとか、また西方さんはじめ SGI ユースのいろんなこの話し合いとかがまあこう積み重なっていると思うんですけれども、何かこの、まあ自分たちだけじゃなくて他の団体の皆さんとこうやることでこうな気づいたことという か、 なんか発見みたいなものって何かありましたか？
あ、でもいつ もう新しいことの発見ばっかりで、やっぱりこう皆さんこうターゲットにしていることとか、こうやり方みたいなところってすごく多様だなっていうのは感じるんですよね。だから私たちがリーチできないなって思ってるところとか、やり方とかをすでに実践されているいろんな団体の方がいるっていうところで、おーすげーっていうところとでもそれをこう一緒にやるっていうところで、なんかこう、あ、なんかいけるかもしれないみたいなところを感じる機会は本当にたくさんあって、それをこう、まあね、こうたまにこうスッと学ばせて、盗ませてもらいながらですね、はい、楽しく学びを深めています。
わ、そうですね、各団体のこの化学反応が起きている感じがしますね。
結構だから気候変動、気候危機とやっぱり核兵器廃絶っていうのがやっぱり一緒になってなんか運動するっておそらく画期的な出来事なんじゃないかなっていうのは私も皆さんと話をしてて感じますね。 どうですかね。
いや本当にそうだと思います。ここまでこう一緒にやるっていうことってなかったでしょうし、ね、でも気候変動対策どれだけ頑張っても核兵器使われたらもうダメだよっていうことはずっと言われてきていたことなので、それをこう一緒にやれるっていうのは本当にこう地球のため、うん、というかそこで一致できるっていうのをここ足がかりにしたいなと思いますね。
そうですよね。
ということで、さまざまお二人のお話を伺ってきたんですけれども、まあねまあねって言うとちょっとあれですけど私も、まあ、結構なかなか社会を正面から見れないちょっとひねくれた人間でございまして、まあ、どうしてもこう仕事で疲れて帰ってくると、まあ、本当にもうねもうビールカシュッと上げて YouTube 見てはーってこう寝ちゃうみたいな、まあ、そういう人も結構いると思うんですけど、ね、西方さんはなんかその辺どう思われますか。
どう思う。そういう意味ではいろんな人がまさにいるだろうなっていうふうにも思いますし、いやこれ結構大きな話すぎて自分には関係ないって思う人もたくさんいると思いますし、でもやっぱり、まあ、このミラクションフェスをきっかけにもそうですけども、なんか一方でもなんか知ってもらうとか、あこういうことがあるんだって気づいてもらうっていうことだけでもすごいなっていうふうに思います。で先ほど徳田さんが前半でも話してたように、もう本当に学生も忙しいと思うので、忙しい中でもなんかどう本当にその人たちに知ってもらって興味も持ってもらって自分なりの何かアクションを最後起こしてもらえるかっていうのはすごい今回のチャレンジだなっていうふうにも思いますよね。どうですか徳田さん。なんか
いや本当にそうですよね。やっぱり大きすぎてちょっとこう、うん、特に核兵器の問題ってあマイバッグ持ってこうとか、うん、なんかそういう入り口もないからこそ、うんうん、もう分かんないって言ってこう、うん、思考停止というか、まあ誰かやってくれるっしょっていうとこから、うん、なんかもうちょっとねいろいろな選択肢が出たらいいななんて思うところですけどね。なんか
そうですよ ね、
あります。マイバッグレベルな
マイバッグ。いやでも気候変動で言えばマイバッグとか、うん、まさにそういった分かりやすいものがあったりはするんですけど、確かに核兵器廃絶っていうことで言うとなかなか難しいよなっていうふうには思うんですね、うん、でも先日長崎大学の核兵器廃絶研究センターのレクナと呼ばれる中村准教授がいらっしゃって連続セミナーってことで学会の講演にも出てくださったんですけども、でもまさに中村さんもおっしゃってたのはまずは学ぶこと、まずは知ることだけでも、そして身近な人にこのことを伝えてもらうだけでもすごいことなんですっていうことを言ってくださってて、あそれならできるかもなっていうふうには思いました。でも一方でいきなり核兵器廃絶の話なんだけどさって友人に言ってもなかなか難しいよなっていうことはあったりするなっていうふうには思いますよね。そこら辺がちょっとやっぱり知恵を出していかないといけないかなっていう。
そうですね、まあ、だから僕で言えば、まあ、先日のシン・ゴジラとかを見ていただくみたいな。
おなるほど。
あれも確かに核の ね、
うん、この核のこの廃棄物質、放射性の廃棄物質をこの深海生物が食べたことで突然変異体のゴジラになったんじゃないかという裏でみたいな、いろんなね考察のね有識者の方が聞いてらっしゃったらちょっと違うぞって言われちゃうかもしれないですけど、まあそういうのもまあ一つこう身近に入れてきたりとかできる話なのかなって思いますよね。
そうですね。なんか一つの問題について話し合うことってとっても必要だけれどなかなかできないことだなっていうふうに思いますから、今回のそれこそ青年意識調査とか未来アクションフェスのこんなのあるみたいでさっていう切り口でも話し方があるかもしれないですよね、うん、話し合いのきっかけになるんじゃないかなってなんか思ったりで、核兵器の問題最近勉強してるんだよねみたいなのも言えそうな気がする、う
ん、徳田さんもしこの核兵器でってなんかこう友達とかに話するとしたらなんかありそうですか、取っかかりみたいな。
あそうですね、でもいや難しいなでもなんかこう友達も結構なんていうかね、いろんな種類の、ね、友人がいるんですけど、うん、 それこそ私もシン・ゴジラを一昨日見ていて、でそういうのが好きな友人とかすごいゴジラマニアな友人がいて、なんかこうそもそも第一作の時が第五福竜丸とこう関係があって、核実験っていうところで関係があったりとかっていうと、なんかもう目の輝きが違うんですよね。それってなんかこうもちろんエンタメって切り口もそうだし、まあ ね、大学生ならではですけど試験勉強どうみたいなところで、うん、核兵器の話をすごいマニアックさを、ね、ちょっと惹かれつつ出しながら言ってみたりとかっていうところで、多分その一人一人と向き合っていくというか、その人にこうまずは当てていくっていうところが、ね、対話っていう意味でもそうですけど大事にしたいな、そこにやっぱ希望を見出したいなって思いますね。
やっぱこの、まあ、話したいことありきじゃなくて、やっぱこの相対した人とお話をこうする中で、なんかこう、まあ、お互いにこう見つけられるものがあったりとか、まあ、ひらめいたりとかして、あ、そういえばこれってみたいな、そういうとっかかりがあるのかもしれないですね、うん、
自然な流れでね、お話ししていくっていうのが大事ってことですよね、うん、
でもすごい大事な、今徳田さんが目の前の一人を意識しながらどう本当に伝えていくかっていうのは、もうまさに私たちも日々実践している対話だなっていうふうに思いますし、その人それぞれでやっぱり伝え方であったりとか、まさにこちら側の姿勢っていうのがすごい問われてくるなっていうふうにも思いますし、でもやっぱりこれをきっかけにぜひ伝えていきたいっていうか、この思いを、次の未来をどうしていくのかっていうこと、大きな話かもしれないですけども、でも特に青年世代というか若者世代にとってはやっぱりもう20年後30年後その先含めてずっとある意味で言うと生きていかないといけない世界だと思うので、そこを誰かが描くというよりは自分たちがやっぱり描く当事者になっていきたいよねっていうことは、ぜひ一人でも多くの人にやっぱり伝えていきたい、その本当にきっかけに今回のフェスがなればなっていうのはありますよね。
なんかこう、自分の人生みたいなところで考えたときに、なんかこう自分が主人公なんだみたいなのって、まあね、幼稚園生ぐらいの時は、はい、僕もなんとかレンジャーを見て育ったので、うん、僕が主人公だみたいな気持ちでしたけど、やっぱこう学生とか、まあ、社会人とか、はい、まあ、この大きなこの社会っていうものにこの、まあ、その中の一人みたいな風になっちゃうと、なかなかこう自分に力があるなんて、まあ、とてもこう思えないというか、まあ、そういう部分があると思うんですけど、でも今西方さんがおっしゃったように、まあ、なんかこう当事者になれるというか、うん、っていうのはこうあるのかもしれないですよね。
主体的にね、こうやって取り組んでいけるものですよね、
ということで、長らく語ってまいりましたけれども、はい、そろそろお時間ということでですね、じゃあ最後にお二人にこの未来アクションフェスに向けてですね、まあ、一言リスナーの方に向けてというか言葉をいただけたらなと思っております。じゃあ、徳田さんからじゃあお願いできますか。
はい、ありがとうございました。そうですね、こう、ま、未来アクションフェスっていうところで、それこそ本当になかなかこう未来を描くっていうところも難しいかもしれないなっていう時代に、若い世代として生きるって本当にこうしんどいこともあるなと思っているんですけど、でも多分そうやって思ってる人こそ、こうなんだろうな、動こうと思っている人たちがこの場所に集まるかもしれないっていうところで、こう一人じゃないよっていう、でそこでこう仲間作って帰ってねっていうところで、私もすごく楽しみですし、皆さんと会いたいなとそわそわしています。そこにいるだけで、それこそ今後の、9月の国連のサミットとかいろんなところにこういたよって証が残るってことってないと思うんですよね。だからそれのこうなんていうか存在感を示しにぜひぜひ皆さんと一緒に時間を迎えられたらなと思っています。
ありがとうございます。続いて西方さん、お願いいたします。
はい、今回 SGI ユースということで、本当にいろんな、ジェヌインはじめ、いろんな団体の皆さんと力を合わせて今準備を進めてますけれども、まあ、結構創価学会の青年部としても初めての経験というか、こういうことがですね、でもやっぱりこれだけ、国内の若者団体の皆さんと力を合わせて、平和に向けて、新たなチャレンジができるっていうのは、まあ、本当に今すごいチャンスなんだなって感じています。まあ、そういう意味では本当に一人でも多くの人たちが今回のフェスを通して、平和への意識もそうですし、また、先ほど徳田さんがおっしゃったように、その先も含めて2030年に向けてっていう意味においても、私たちが新たな本当に対話の、まあ、うねりというか、そういったものを起こしていく今回のイベントにしていきたいなっていうふうに決意をしておりますので、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字で labo@seikyo-np.jp です。感想だけでなく今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。ラジオネームも大歓迎です。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。今回は SGI ユースの西方さん、ジェヌインの徳田さんをお迎えしてトムさんと
ナビノスケがお送りしました。
さようなら。